この女たちはイエス様の復活の最初の目撃者になりました。また復活のイエス様の最初の礼拝者となりました。私たちは今日イエス様を礼拝しております。目に見えませんけれども、主の初めの日、これはキリストの復活の日なんですね。日曜日というのはね、その朝、やっぱり礼拝は主の初めの日、その朝、この日、この時イエス・キリストが墓を破って蘇ってくださった、復活しくさった。そしてその復活のキリストを記念し、そのキリストの復活にお出会いするために私たちは招かれている。これが私たちのキリスト教の礼拝の意味でありますね。記念するということは何度も申し上げておりますが、確かな過去の出来事を今このところで再現することなんです。蘇ったキリストを2000年の時間を経て、空間を経て、ここに再現、信仰によって再現させていただき、霊によってその方を見たのかと見るがごとくにして礼拝を捧げさせてやる。あの女たちが復活の朝キリストにお出会いして、キリストの語りかけを聞いて、お言葉を聞いて、そこにひれ伏して御足を拝して礼拝したように、私たちもまた時間空間を経て、ここで復活のキリストを見たのかと見るがごとくにして、本当にここに主が、蘇る主が、安かれ、平和あれ、喜びあれ、そう私たちに語ってくださっている、そのお方を私たちは礼拝するんですね。これも私たちの礼拝でありますね。今日、いくつかのことをついて確認したいと思いますが、キリストのご復活というものはですね、本当にこれは最大の奇跡ですよね。奇跡ということはなかなか私たちが信じがたいことではあるわけであります、同時にですね。だけどもキリストの復活を証明する事実というものは実に多岐にわたりたくさん実はあるんです、あるんです。でその中で今日の聖書の箇所に出てくるのが、空っぽの墓とキリストの復活を目撃した復活の証人たち、その一番最初は女性たちだったんですね。当時の社会は女性というのはね、子供女性、あるいは地の民と言われたこの下級階層の人たちはですね、裁判の証人になれなかったんですね。だけど聖書はですね、その女性たちをですね、キリストの復活の最初の証人に呼び寄せているんですね。非常に面白いところであります。女の話なんか聞いておれない、だから弟子たちがその知らせをもたらされてもですね、女たちの言うことを信じなかったと書いてある。ことごとく信じなかった、それが最初のことなんですけどね。だけど聖書は女たちがね、そのキリストの復活の最初にですね、この預かったということを言ってるわけですね。彼女たちが最初の証人でありました。もうここにはおられない、蘇られたのだ。今でもこの言葉がですね、イスラエルに来ましてですね、ゴルゴラというところのすぐ近くに、この庭があるんですけれども、ヨセフの墓ではないかという発掘された跡があるんですが、そこにですね、お墓の跡がある。ここじゃないか、そうでないかもしれませんけどですね、ここじゃないかという墓があって、そこにですね、メダルが入り口に、メダルが貼ってあって、刻む、御言葉が刻んでる。それがこの御言葉、ここにおられない、蘇られた。十何年前にそこに立ちまして、中に入ってみましたけども、ここにおられない、蘇られた。今もそうなんです。多くの教祖が生まれ、また死んできまして、そしてその遺骨が本当に大切に保存され祀られておりますけれども、しかしキリスト教のこのイエス様のお墓は空っぽなんだ。それが非常に大切なことなんだということでありますね。ただですね、空っぽの墓がですね、必ずしも復活の証拠ではないわけでありまして、一番大切なこの証拠っていうの一つは、それはキリスト復活の証人であります。目撃者たちですね。福音書をはじめ、新約聖書にはですね、 イエス様が十字架に死なれて、それからですね、復活されたと、そういう出来が起こったということでありますが、極めてその後短期間の間でですね、このイエス様の弟子たちの在り方、態度が180度変わったという劇的な変化というものが、この弟子団の中に起こった、弟子たちの中に起こったということなんですね。これ非常に大切な変化であります。イエス様が捕らえて処刑された時に、弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げてしまったと書いてある。あのキリストの弟子集団が音を立てて崩れてしまいました。チリにバラバラになってしまったんです。みんな自分の身の危険を感じて、自分を守るために必死で逃げて隠れたんですね。ところが、そのように臆病で保身的だった弟子たちが3日の後に、復活の日の夕べであります。少なくともそこから2ヶ月を立たないうちにですね、もう人が変わったように、実に大胆に堂々とした姿で人々の前にいたし、それも一人だけですね、みんなこぞってですね、一致団結しながら、自分たちは主イエスのあの弟子である、十字架に使われたキリストの弟子なんだということをですね、名乗り始めるわけでありますね。そしてそれだけの間、キリストが語った教えをはっきりと今度は弟子たちが述べ伝え始めたんですね。ここからキリスト教が始まるんです。イエス様を十字架に殺したユダヤ人たちは、当時の権力者たち、宗教家たちはですね、その弟子も捕らえて、力づけでその教えが広まらないように、彼は必死で脅しました。獄屋にぶち込みました。脅しました。鞭打ちました。殺すぞと言ったんです。しかし、なんとこの弟子たちはね、この脅しをね、受けても一つもひるまなかったんですね。彼は、人間に従うよりも神に従うべきです。そう言ったんですね。そして、そういう宣告をして、脅しにも迫害にも、死も恐れることなく、勇気を持ってですね、確信を持って伝道し始めたんですね。彼のほとんどは殉教士になりました。どうして彼らがこんな短時間に見違えるような変化を遂げたのか、彼ら自身が幾度に言っている、答えているのは、イエス・キリストは死から蘇られた。私たちはそのお方に会った。そのことなんです。だから変わったんだ、と言っているんです。この生ける主が自分たちを生かし守ってくださるので、自分たちはこの世を何も恐れず、ただキリストにお従いしていくんです。そういうふうに言ったんですね。その弟子の一人ペテロは、神は豊かな憐れみによって私たちを新たに生まれさせ、死者の中からもキリストの復活によって生ける望みを与えられた。キリストの復活によって生ける望みを我々は与えられた。そういうふうに言っております。ペトロ第一の手紙の一章の三節にその告白が載せられております。実に主の復活こそ弟子たちの絶望と恐怖のどん底の中から立ち上がらせてですね、生ける望みを与えてですね、キリストの教えを引き続いて述べ伝えさせた、その原動力ですね、キリストの教会を発生させた力の源泉であるということですね。だからキリストの復活がなければ、歴史の中にキリスト教が今日のような形で残っておりません。はっきりしていることです。そしてキリストの復活のその日を記念して、金曜のユダヤ教の安息日から日曜の復活の日、主の日、私たちは聖日と言いますけれども、主の日と言いますが、主が蘇られた日、主の日として記念して、2000年間ずっとこの日をキリストの復活を祝う、そのキリストの復活に礼拝を捧げる、生けるキリストに礼拝を捧げる、この礼拝が歴史の中で守られてまいりました。私たちもそれを受け継いでいるわけでありますね。復活のキリストにお出会いした者たちはことごとく姿変わりをしてまいりまして、その人生を全く変えられてしまったわけであります。 ですね、新しい人生を生きるものとされたわけです。